では、今日はルカの福音書10章ですね。ルカの福音書10章です。ここでの主題はただ一つの必要、ただ一つの必要です。で、私たちは前回3人の人がイエスの弟子になり損なった部分を読んだわけですね。イエスのお供をしたいという人にイエスは何とおっしゃられたのでしょうか。一人には人の子には枕するところもないと言われました。もう一人には死人たちに彼らの中の死人を葬らせなさいと言われたわけですね。そしてもう一人には手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありませんと言われたわけなんです。で、彼らの共通した問題というのはイエス・キリストに従う以外に何か他のものを考えている、イエスについていくこと以外に何か他のことを考えているわけですね。しかしイエス様は一心に目標に向かって突き進んでいく人を望まれているわけです。そういう人たちを求めておられるわけです。ご自分がどうでしたか。エルサレムに向かって御顔を向けておられたわけです。もうずっと向けておられて、サマリアの町に来てもそのようにされていたわけなんですね。それと同じようにキリストの弟子になる人がキリストを一心に見つめていくということがここで言われていることなんですね。そこで10章においてルカはキリストを見つめていくというのがただ一つの必要なんだよということを話しているわけなんです。3つの側面があるんですけれども、まず1つは神の国を見ていくこと、あるいは神の国を伝えていくことということにですね、一心に見つめていきなさいということですね。それが1つ目で、もう1つ目は隣人を見ていくこと、隣人を愛していくことということなんですね。そしてもう一つが最後にイエスの御言葉を見ていくこと、イエスの御言葉に聞き入っていくこと、この3つのことがあるんですけれども、ただ一つの必要はそれだけなんだということですね。私たちはいろんなことを考えます。何をしたらいいか、教会においてですね、どういう奉仕をしたらいいかとかですね、これからの自分の人生どうなっていくのかとかですね、いろいろ考えるんだけれども、いや実は一つしか必要はないんだよ、多くはないんだよ、やらなきゃいけないことは多くはないんだよということなんですね。そのことがここに書かれています。まず最初に神の国を見ていくことについて知っていきたいと思います。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス様は別にというのはですね、12人の別に、72人の弟子を使わされるということですね。で、ご自分が行こうとされている町や村に前もって彼らを使わしですね、そしてイエス様が来られる準備をしていくわけです。ちょうどバプテスマのヨハネのような働きですね。で、こうしてですね、イエス様は弟子たちを宣教の働きに送られるわけなんですけれども、その時に必要なことというのはですね、ずっとここから書かれているわけなんです。そしてその中心的なことというのは9節に書かれています。神の国があなた方に近づいたということですね。神の国があなた方に近づいたというメッセージです。ですから神の国が近づいたというメッセージを語るために、言い広めるために他の何をも考え、それだけにもう直線的に見ていくということですが、英語ではですね、シングルマインディというふうに言うんですけれども、目標に向かって一心に走っていく、他のものを顧みないということですね。ですからそのような姿勢を持ちなさいということなんですね。で、具体的に、書かれているわけですが、まず最初にですね、この神の国を言い広めるために切迫した状況を把握していかなければいけないということなんです。イエスは実りは多いがって言ったんですね。実りが多いんだ、今実っておいて、そして今刈り取らなければいけないんだということなんです。イエス様がサマリアの女に会いました。お会いになってですね、彼女がイエス様をキリストだと認めてサマリアの町に行って言い広めました。そして弟子たちが戻ってきてですね、永遠の命のために働くんだということを言われた時に、自分たちが食料のことを話されているんだというふうに思ったわけですけども、そうではなかったんですね。そこでイエス様は あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。弟子たちの目には4ヶ月だ、そしてイエス様の目では借り入れ時なんだということです。私たちが聖書を読むときに神様の見ておられる時間というのを見ていかなければいけません。神様が考えておられる時間というのを見ていかなければいけません。私たちの見る時間というのは将来のことは将来なんです。終わりのことは終わりなんですね。いつか完成されるっていう。しかし神ご自身は将来も今も過去も皆今なんですね。永遠なる方なんですね。そこで神にとってはいつも今なんです。完成された時が今なんですね。ですからイエス様が再び来られること、キリストが再び来られることにおいて今すぐに来るとおっしゃられています。だって2000年経っても来ないじゃないかというふうに私たちは思うわけなんですけれども、神様はそのように見てはいけないように教えておられるんですね。今日来るかもしれない、今が終わりの時なんだというふうに見ていかなければいけないんですね。その切迫した状況、そしてまた今が恵みの日、今が救いの時ですというふうにパウロは言いましたが、同じですね。いつか信じる、確かにその人がいつか信じるように神様はもともとご存知ですから定めておられるのかもしれません。定めておられるわけなんですけれども、今が救いの日、今が恵みの時、今が恵みの時、今が救いの日だというふうに見ていかなければいけないんだということです。でここでも同じです。宣教の働きにおいても今が借り入れ時なんだ、今が実り多いんだというですね、切迫感を持っている、つまり神の国を述べ伝えなければいけないんだというですね、状況をその状況というのは思い込むんじゃなくて、もう実際にそういう周りがそういう状況にあるんだから、そういう根拠を持って今から伝えていくということなんですね。ですから切迫した状況を把握しなければいけないわけなんですね。さあ行きなさい、いいですか、面白いなと思うんですね。祈りなさいって言われた後にさあ行けなさいっていうふうにすぐに言われるんですね。私たちは自分がもうしなければいけないって神様に言われていることをですね、することができますようにってよく祈るんですけども、とっととやらなきゃいけないんですね。ですからいいですか、今のちょっと冗談じゃなくてですね、ずっとそういうテンポでここでずっと書かれてるんですね。これがこの神に言われたことをただ行っていくっていうテンポでずっと書かれていますので、とても大事なんですね。さあ行きなさい、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。つまり危険地帯に送り込まれるということで、それでイエス様はですね、その危険から守られるために次にどんどんこういろんな指針を出されるわけですが、財布も旅行袋も持たず靴も履かずに行きなさい、誰にも道で挨拶してはいけません。先ほどは緊迫した状態を見ていかなければいけないという話しました。第2に、神の国を言い広めるために身軽でなければいけないということです。財布も旅行袋も靴も履いてはいけないということです。衣食住について心を使ってはいけないということですね。今の私たちのためにで今ですね、今っていうか伝道の働きをするときに貧しくならなければいけないっていう風潮が日本の教会の中にあるわけなんです。でそれっていうのは特に自分では、まあ、確かにそうじゃないっていうのを思ってるかもしれませんけども、例えば牧師がですね何かこうちょっと裕福なことをやってみたらですね、こうおかしいじゃないかって言ってですねなるわけですね。あの人金持ちなのになんでクリスチャンなんだとかですね、いろいろあるわけなんですね。でですね、自分仕事を辞めることとかですね、自分の財産を捧げることが自分を捨てることっていうふうに考えてかえって思い煩っているわけなんですよ。わかりますか？でもそれが大きな間違いなんですね。裕福な人がクリスチャンになったとしましょう。その人にとって身軽でいるっていうのはどういうことですか？裕福のままでいることですよ。生活を変えないっていうことですよ。召されたままの状態でいなさいってパウロは言いました。そのことで、あ、私はこんなに財産を持ってる、どうすればいいのかって考えてたら、逆にここで言っている一心に神を見て、神の国を伝えることを見ていくっていうことをおろそかにしてしまっていることになるわけです。つまり神の国を述べ伝えるっていうことがすごく大事。それが達成されるためにもう 他のものを気にしていかないっていうことが、それが面白いですね。道で挨拶してはいけませんっていうところまでこれが及んでいるわけなんですよね。どんな家に入ってもまずどんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。とあります。第三に神の国を言い広めるために個人個人まで行き着かなければいけないということなんです。平安の子がいたら平安がその人にとどまるということですね。平安の子、つまり 家に伝えているんですが、あくまでも個人なんですね。個人にまでその神の国が行き届かなければいけないんだということなんです。ですから私たちは個人に福音がもたらされるところまで自分の身を下げていかなければいけない。祈っていく、気にかけていく、愛していく、その福音を聞き入る個人のためには自分の調子とかですね、自分の都合とかですね、そういうことを全部置いていくっていうことなんです。一心にその隣人、後で隣人の話が出ますけれども、その平和の平安の子に対してですね、この福音を述べ伝えるために見つめていくということなんですね。これがすごく大事になってきます。そして次見てください。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。第4に神の国を言い広めるのに与えられたものに感謝するということです。与えられたものに感謝する。これもですね、感謝しなきゃいけないな、何だかって思い悩んだら、そういうことじゃ絶対ないんですね。そういうことじゃなくて、あくまでも神の国を述べ伝えるときにですね、何を食べるかっていうことを気にせんでええっていうことなんですね。アメリカにいたときですね、メキシコ系のアメリカ人の人が日本で選挙に、短期選挙に来たときの話で、アメリカで聞いたんですけど、面白かったですね。ブリートっていう食べ物があるんですね、あと、そのメキシコの食べ物ですね。あとタコスとかですね、それは美味しいんだけれども、なんか得体の知れないこれ生ものが出てきたってですね、私はイエスの皆によってでもう何が何だか分からないからとにかく食べてったっていうんですね。でその姿勢っていうのがすごく面白いなと思ったんです。私はですね、ブリートタコス、特にブリート好きじゃないんですね。だから話を聞いてた時に、ああ味覚っていうのはこんなに違うんだなとかですね、思っていたんですけれども、彼にとってはですね、その宣教が目的、ですから関係ないんですよね。そういう食べるっていうことはもう与えられたものをただ感謝してですね、どんどん受け止めていくっていうことです。ですから与えられているのにですね、ああやこうやって考える必要もない。働く者が召集を受けるのは当然だから受け取っていいんですけれども、それを目的にしちゃいけないんですね。家から家へと渡り歩くなって言ってるわけですから、それを目的にしてはいけない。金を儲けるために宣教してはいけないということです。そして第5にずっときましたね。第1に緊迫感、第2に身軽で、第3に、個人に行き届くで、第4に今言ったこの感謝するというで、第5に神の国が近づいたことを宣言します。で権威を持って宣言するんですね。次見てください。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことを承知していなさい。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。神の国が近づいたということですね。この近いというのは時間的な近さではありません。場所的な近さです。地理的な近さです。どういうことが分かりますか。キリストご自身がもう来ているんです。目の前におられるんです。イエス様はパリサイ人たちに質問されました。その時に、神の国はあなた方のただ中にあるのですと言いました。ほら私がいるじゃないか、目の前にっていうことなんですね。それが神の国があなたのただ中にいるわけ、あるわけですから、神の国がもう目の前に物理的にあるんですけども、もう近くまで来てるんだけれども、そこに入ってないんですよね。それが問題なんですよね。そこに入ってないんです。ですか。 だからある人がですね、私にこう質問しました。天国と地獄ってどのくらいの距離があると思うって聞いてたんですね。まあ、私はクリスチャンだったばかりの、牧師がついに話してたんで、僕はわからないって言ったんです。じゃあ彼は50センチぐらいだったんです。どうしてかっていうと、頭と心ですよ、心臓ですよ。頭で聞いていても心で信じなかったら、どうですか？地獄なんですよ。その天と地の分かれ目っていうぐらいですね。本当にそれだけが下がってしまう。それは実はですね、ローマ書の住所にも書かれてるんですね。だから天から下ってこようとかですね、地から引き上げられるかとかですね、そんな、なんかそういうことではなくて、あなたの目の前に救いがあるんだ、あなたの口にあるんだ、この御言葉にあるんだという話が出てるわけですけれども、そういう近さを話してるわけなんです。物理的な近さを話してるわけなんです。そして彼らはですね、彼らがこの、弟子たちを受け入れない時にどうなるかというと、ソドムへの罰よりもひどい罰だって言うんです。わかりますか？ここでメッセージを受け入れなかったらって書いてなくて、弟子たち自身を受け入れなかったらっていうに書かれてるんです。あなた方を受け入れなかったらって書いてるのは僕も驚いたんですね。すごい権威なんですよね。ものすごい権威が彼らに与えられているわけなんです。で、私たちが、まあ、後で出てくるんですけども、私たちがこの福音宣教のことを考えるときにいつも考えなければいけないのは権威っていうことなんですね。命令系統っていうことなんです。まあ、先ほどもアカウンタビリティのことをちょっと話したんですけれども、命令系統っていうことを考えないといけないんですね。で、具体的なこう例えを 話させていただきたいんですけれども、私と妻がね、アメリカに来て、今妻子はアメリカに行くときは、まあ、グリーンカード持っていいんですけども、私はビザを取らなければいけなかったんですよね。で、そこで司法書士の人のところに行って相談しに行ったんですね。で、その時に彼がこう話してくれたんですね。アメリカ領事館にこうビザを申請します。で、申請が拒否されたらですね、訴える機関は何にもないんです。訴える司法機関は何にもないんです。もう彼らの言うなりになるしかないんです。私たちに権利は何も与えられてないんです。その一方でですね、そのビザをもらって、そして移民局を通ってですね、日本、アメリカに入国しますよね。そして更新の時になります。そして更新の時に移民局に拒否されたとします。そしたらアメリカの裁判所に訴えることができる、そういう権利があるんです。つまりそれだけ領事館とか大使館にはものすごい権利がある。全権大使と言われているのは、それには全ての権利が、権威が与えられてるんですね。それが全権大使であっても、私たちはその言いなりになるしかないんですね。わかりますか？ですから弟子たちも同じようなものなんです。弟子たちもキリストの全権大使なんですね。弟子たちは神の国が近づいたことを承知していなさいっていうのに書かれてますよね。これはどういうことかっていうと、あなた方が受け入れなくても事実はあるんだよって。あなた方が受け入れなかったから神の国が遠くなるってことじゃないです。神の国はそのまま近づいていくんだってことです。だから多くの人は受け入れなかったらですね、もう私は関係ないんだっていうふうに見ていくわけなんですけども、事実はキリストがおられるという事実は変わらないし、天国と地獄があるという事実は全然変わらないわけですよね。変わるのはその相手の運命なんですね。受け入れない方の運命なわけです。平安ではなくて罰なんです。それが変わるわけなんです。それほどですから、私たちも宣教するときですね、権威を委ねる、この御言葉は絶対成就するんだ。もし受け入れなかったら彼らがそれに服従、結局最後は強制的に服従していかなければいけないんだということなんですね。そして次見てください。ああゴラ人、ああベツサイダ、お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロとシドンでなされなかったのだな、彼らは遠の昔に荒野をまとい、灰の中に座って悔い改めていただろう。しかし裁きの日にはそのツロンとシドンの方がまだお前たちより罰が軽いのだ。ツロとシドンというのはエゼキエル書でその裁きについて予言されているんですけど、ものすごい裁きです。そこ読むとですね、ものすごい裁きが軽いけれども、ゴラ人やベツサイダの方が裁きが大きいんだって書かれているんですね。なんでか分かりますか？ツロとシドンはには神について少しの知識しか与えられなかったんです。その一方、ゴラ人とベツサイダには多くの知識が与えられました。そしてキリストご自身が来られて多くの御業を行われていたわけです。ですからちょうどどういうことかと言いますと、 奥地にいる、ジャングルの奥地にいるですね、人でイエス様を信じなかったっていうこととですね、この日本にいてですね、イエス様を信じないっていうのはもう全然違うわけですよね。知識が違うんですね。多くの知識が与えられているか、与えられていないかと。イエスもこう言われました。多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。ですから神様は私たちが知らないことについては責任は問われないんですね。けれども知っていることについて責任を問われるわけなんです。ですからこの罰っていうのはもっと大きくなるわけなんですね。次見てください。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう、ハデスに落とされるのだ。まあ、カペナウム、わかりますか。イエス様が宣教を行われた中心地、本拠地でした。ですからもうイエス様はっきりと地獄に落とされるということを話されています。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を使わされたことを拒むのです。ものすごいですね。弟子たちが証しをするときに、それはイエス様が証しをしている、そしてイエス様が証しをしている、御父が証しをしている、神ご自身になっています。私たちが証しをするときに考えなければいけないのはこのことなんです。イエス様が私たちと一緒になってくださっているということなんです。私たちが証しをして拒否されます、そしてバカにされます、嫌な思いをします、人間関係が歪みます、歪みがきます。それをですね、ああなんかダメだったっつってですね、私たちはそのことで落ち込んでしまうんですね。けれども個人的に受け止めることはないんだよとイエス様はおっしゃってくださっているわけなんです。なぜならば彼らが罵っているのは私たちではなくてイエスご自身なんです。そしてイエスを拒むなら神ご自身を拒むってあるわけなんですね。でこれすごく面白いなと思うんですね。イエス様を受け入れる者は神を受け入れており、イエス様を受け入れなかったら神を受け入れないということなんです。ですから多くの唯一神を信じている宗教はあります。ユダヤ教、イスラム教、そして異端と言われる宗教もですね、神を信じています。唯一神を信じています。けれどもイエス様のこの言葉によるとですね、彼らは神を拝んでもいないんだよと、彼らは偽りの神、違う神を拝んでいるんだよと、偽りの神を拝んでいるんだよということになるわけなんですね。ヨハネはこう言ってるんですね。誰でも御子を否認する者は御子を持たず、御子を告白する者は道中も持っているんです。ですからキリストを持たなかったら神、本物の神を拝んでないんですよね。別の神を拝んでるんだっていうことなんですね。こうして宣教において、分かりましたか、見つめるべきところっていうのが神の国を言い広めるっていうことでした。もうその一直線にその神の国を言い広めることに突き進んでいかなければいけないわけです。そして次にはですね、同じ神の国なんですけれども、宣教の働きというよりも神ご自身との個人的な関係に目を留めていきなさいということが書かれています。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。ものすごい権威ですね。でこれが霊的な存在に対する権威だっていうことに注意してください。そうですね、サタンとか悪霊とかに対する権威です。で忘れてはいけないのは、私たちの宣教の戦いの場所は霊的な領域にあるんだということ。自分がこうした奉仕をしなければならないとかですね、こういった伝道をしなければならないとか、そういう目に見える物理的な領域に焦点を当てていると戦いの場所を見失ってしまうんですね。本当の戦いっていうのは目に見えないところにある。そして私たちが与えられている権威というのもこの目に見えないところにあるんだということを、ね、知らないといけません。そうしなかったらですね、例えば全部なんかみんな私たちに物理的に従っていってですね、私たちの王国ができていくわけですけども、パウロは圧倒的な勝利者だって言った時にどうして圧倒的な勝利者だって言いましたか。剣があって、裸があって、迫害があってですね、観難があって、それで圧倒的な被爆、物理的には敗北者ですよ。けれども霊的には圧倒的な勝利者だったんです。そういう 権威ですね。そして次見てみます。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。悪霊が自分に服従するのを見ることというのは素晴らしいことです。確かにすごいことです。イエス様それ否定されてませんけれども、もっと素晴らしいこと、自分の名が天に書き記されていること、つまり自分が神から受け入れられているということですね。考えてみてください。自分の名前が天に書き記されている、自分の名前が天に書き記されている。弟子たちに与えられた権威というのはこの神との個人的な関係から出てきたものですね。イエスを主として、イエスに自分の全てを捧げている、その関係の中からイエスの権威と力が現れるんです。ですから先ほどの3人のですね弟子に、イエス様についていこうとした人がですね、ちょっとこうイエス様からですね注意を受けたわけですけれども、その全てをですねクリアして全部を捧げ切った人ですね。でその人ってのはどういうことかっていうと、もう神しか見ることができないし、キリストしか見ることができないような状態ですよ。そのような状態にあるときに、このような爆発的な力と権威が与えられているっていうことなんですね。個人的な関係から現れてるんです。まあ、確かにですね、悪霊が追い出されるかもしれません。確かにこういう霊的なですね、この解放っていうのを私たちは見るかもしれません。もし個人的な関係がなくても。でも、終わりの日にですね、不法を行う者とも私から離れていけ、私はあなたを全然知らないっていうふうに言われてしまうんです。ですから大事なのは神ご自身を見つめていくことです。ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる神父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵ある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことです。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで子が誰であるかは父のほかは知る者がありません。また父が誰であるかは子と子が知らせようと心に定めた人たちのほかは誰も知るものがありません。今個人的な関係について話していましたが、この個人的な関係を持つ方法がここに書かれています。神を知っていく方法がここに書かれています。この聖書、これはですね霊感によって書かれたんですね。神の、息が吹き込まれたっていうのが元々の意味ですけれども、霊的な書物なんですね。ですからこの聖書を読むときに私たちの経験から学問的にですね、または常識的にこれを読んでいくということができないんだよっていうことなんです。そうではなくて啓示なんですね。啓示、神様が私たちに示してくださらない限りこれを理解することはできないんです。つまり私たちのお仕事は神のここで書かれてあることを全面的に受け入れ続けることによってのみ神を知っていく、この真理を知っていくことができるということなんです。ですから幼子という言葉が使われています。幼子は幼子が物事を見ていく、または本を読んでいくとかですね、人の話を聞くときの態度と大人が聞くときの態度は違うわけですね。幼子は子供たちはそれを権威あるものとして取っていきます。でも大人たちは違うわけなんですね。ですから、ここで、求められているのはこの啓示を受け取っていく、神様が示されたものを受け取っていく。だから分かる分からないということはですね問題にならないんです。私は頭が鈍いからクリスチャン生活ちゃんといけないというのはですね、言い訳にしか過ぎないんです。もう分かってるんです。分かってるのを受け止めてないだけなんです。問題は分かっている真理を受け止めてないことが問題であって、その聖書が聖書をこうですね理解できないとかっていうのが問題じゃないんです。それがここで書かれていることなんです。詩編には私は口を大きく開けて喘ぎました、あなたの仰せを愛したからです。口を大きく開けて喘ぎました。なんか鳥の巣の中に口を大きく開けてですねお母さんの餌をもらう 赤ちゃんの鳥を思い出してしまうんですけれども、そんな感じですよね。私たちの魂からですね、この御言、あの神様の御声を聞いていく、御言葉を聞いていくっていう、その中からですね、初めてこの個人的な関係を持つことができるわけなんですね。で、次を見てください。それからイエスは弟子たちの方に向いて密かに言われた。あなた方の見ていることを見る目は幸いです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったので見られなかったのです。またあなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けなかったのです。イエス様は弟子たちを祝福されました。弟子たちは預言者や王たちが見たいと願ったメシアを目の前で見ているんですね。旧約聖書を見るとですね、本当にメシアが来てほしいっていうふうに促されてきます。旧約聖書をいつも私は思うんですけれども、この日本で、キリスト教会の中にあるわけですけれども、新約聖書から入っていってですね、旧約聖書ってわからないってなんですけれども、本当は新約聖書っていうのは旧約聖書の完成の書なんですよね。つまり参考書になるわけです。だから旧約聖書の土台にあって新約聖書があるわけであって、旧約聖書をまっさらにですね、白紙になって読んでいくっていうことが本当は必要なんですね。で、その白紙になって読んでいって、私たち今創世記の学びをしているわけですけれども、絶えず救いとかですね、この回復ですね、この犠牲の供え物とかですね、女の子孫とかですね、絶えずこの神が私たちを引き戻す、ご自分のもとに引き戻す、この贖いですね、それが中心テーマになっている。ですから旧約聖書を読めば読むほどですね、私たちは本当にキリストが来てほしいです、メシアが来てほしいっていうふうにものすごい絶望が出てくるわけなんですね。で、それを預言者たち、王たち、切に見たいと思ってもあなたが見てるんですよ。さあ、恵みですよね。恵みです。彼らがそのようになってます。そして私たちもですね、キリストが再び来られることについては幸いなんですね。ダニエル書12章には終わりの日には知識が増し加わろうと書かれてますけれども、前見てた人たちよりも今私たちは預言が多く成就しているのを見ていることができるわけなんです。ですから私たちも幸いだというふうに言うことが、イエス様から言われることができるわけなんですね。そして、ここまでが神の国を見つめるということでした。次はですね、隣人を見ていきなさいということなんですね。一心に見ていきなさい。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうか。立法の専門家、ユダヤ人たちにとってですね、永遠の命っていうのは神の国における祝福のことですね。神の国において祝福されている状態であるということですね。自分を治めるということですね。キリスト、メシアと共に治めるということとかですね、そのような祝福です。で、それを受け取るにはどうすればいいかというのを聞いているわけですね。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。面白いですね。書いてありますか、読んでいますかと聞かれていますが、なんでかというと相手が律法の専門家だからそういう質問されているわけです。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行します。そうすれば命を得ます。律法学者が永遠の命を得ることについて難しいことを考えていました。どうすればいいのか。でもイエス様は、あなた知ってるじゃないか、それ実行しなさいよっていうふうに言われてるわけなんですね。非常に単純なことですよっていうことなんです。私たちもですね、いろいろ理屈を言ってしまうんですね。キリスト教の本で How to know っていうのが多く売れるっていうのはですね、その証拠だと思うんですね。精神的な悩みをどう解決したらいいか、結婚関係をどう良くしていけばいいか、教会成長をどう良くしていけばいいのかとかですね、そういう本が売れるわけです。けれどもしなければならないことも多くないんですね。あるテレビ伝道師がマザーテレサに家族の問題について質問しました。家族が回復するにはどうすればいいかと聞いたんですね。彼女は間髪入れずに Pray, pray, pray 祈りなさい、祈りなさい、祈りなさい。で、神の愛を実践すること、単純なことです。もう一人言ったんですよ。 Simple っていう言葉を使ってですね、単純ですよって言ったんです。単純だって言うんです。それやってないだけなんです。だからイエス様は実行しなさいって言ったんです。 神を愛することについて、隣人を愛することについて理屈を言わずにただ自己しなさいって言った。でも次見てください。しかし理屈言ってるんですね。彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人は誰のことですか。彼の問題は自分が律法を実行していないと思いたくなかったことです。自分が正しいことをやっているっていうふうに思いたかったんですね。でもこれは私たちの思いの中にあります。御言葉を読むときにですね、私たちが裁かれたくないから、聖書を読むと、聖書の言葉を言うと裁かれるから、なん嫌だっていう人がいるんです。人っていうか、そういうふうに読んでしまうわけですね、多くが。そして何か自分が正しいこと今までやったんじゃないかな、そうしたら神様から認められるんじゃないかなと言ってですね、何かその言葉を探して、私はこれでやった、大丈夫だった感じですね、読んでいくわけなんですね。でもそれってこのパリサイ人の読み方なんですよ。パリサイ人の読み方なんですよ。わかりますか。聖書の言葉を読む時に自分がこの間違いを犯していないかって調べていく読み方を逆にしていかなきゃいけないんですね。でその背後にあるのは神から受け入れられているってことなんですね。神からありのままで受け入れられているっていうことなんです。貧しいものは幸いですということなんです。それが前提だから、自分がいかに間違っていることをしているかっていうのを、神様、私の心を探ってくださいと、何かあなたにかなわないことがあるんでしょうか、お願いしますと言ってですね、自分を裁いて吟味して読んでいくことなんです。だけどもこの律法の専門家は自分を正しくしようとしてとしたわけですね。そこでイエス様はですね、この御言葉の意味をですね、こう具体的に当てはめる手伝いをしてなさるわけですね。実行しなきゃいけない、実行してないんだよということを示すためにですね、面白いことを言われます。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。まあ、実際にですね、このエルサレムからエリコに下る道っていうのは、急降下に落ちていく道でですね、強盗がたくさんいたらしいんですね。で、大体普通はこう守ってくれる人を周りにつけてですね、旅をするらしいんですけれども、このようにしてこの人は半殺しにされてしまったわけなんです。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていったとあります。今この半殺しになっている人、隣人を愛するとしたらどうですか。助けてやることですね。非常に簡単です。誰でも分かります。でも彼らはどうですか。通り過ぎていました。おそらく彼らはこの人が殺されてるって思ったかもしれません。死体に触ることに汚れるのなんですね、日本によると。それで彼らは通り過ぎた。理屈を言ってるわけですよ。あまりにも当たり前のことをやらずに理屈を言ってやっていないんですよ。それがこの二人です。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。面白いですね。サマリア人です。ユダヤ人、大嫌いな人種なんですね、民族なんですね。それをイエスもあえて出されているわけです。次の日彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。まあ、このように最後まで世話をしてあげた。まあ、隣人を愛するって言ったらですね、ここまで世話をしたんで、まあ、常識って言ったらいいんですけども、私たちが、まあ、愛するって言ったらこういうことなんだなっていうことは分かるわけです。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。で彼がですね、その人に憐れみをかけてやった人ですけども、まあ、当たり前のこととして分かったわけですよね。サマリア人とかですね、そういう人種の問題なんて関係ないんだっていうことですね。良い行いは良い行いになっていることを彼も分かってたんです。でも理屈を言ってたんです。で、分かってるのにただ行ってなかったことだったんです。 だから彼は分からなかったんじゃないです。分かってたんです。理屈を言ってただけなんです。ですからやることっていうのはイエス様がここで言ってるように簡単ですよね。ただ一つしか多くやることはないんですよ。ただ一つしかないわけなんです。あなたも言って同じようにしなさいということです。ここまでが隣人を愛するということですね。で、次のしなければならないこと、御言葉に聞き入るということですね。さて彼らが旅を続けているとイエスがある村に入られると、マルタという女が喜んでイエスにお迎えした。マルタはイエスを愛していました。そしてこの妹がマリアですね。そして私たちは知っていると思いますが、このマリアとマルタっていうのは本当に対照的な性格の持ち主です。で、マリアっていうのはいつも、まあ、もちろん家事もしていたんですけれども、外に出てですね、友達と一緒に遊んでるっていう、遊んでるってちゃくちゃ喋ってるっていう感じの人なんですね。で、みんなから評判が良くてですね。で、マルタっていうのは家事が好きだったっていうかな、一生懸命いろいろこうパパパパってやってくるのが好きなタイプです。行動派なんですね。マリアは試作好きっていうかな、考えることが好きな人っていう感じですね。内向的な性格と外向的な性格っていうのも言えるかもしれません。でも大事なのは、神はどちらも愛されてる、イエスはどちらも愛されてる。性格が違うからですね、ある性格だけ愛されているということじゃないんです。よくこの僕はずっとですね、マルタっていうのは悪いな、これイエス様のことちゃんと愛してないなとかって思ったら、いやそうじゃないんですよね。イエス様のこと愛してたんだけれども、問題が今から起こってくるわけなんです。彼女にマリアという妹がいてが、主の足元に座って御言葉に聞いていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思うにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。マリアのイエスへの愛は御言葉に聞き入るところに現れました。そしてマルタのイエスへの愛はもてなすことに現れていました。しかしここにおいてはマルタはいろいろなことをしすぎてしまったんですね。することは素晴らしいことですけど、しすぎてしまったんです。燃え尽き症候群ということですね。要はいろいろと奉仕をやってしまってイエスへの愛が消えて疲れてしまうということですね。マリアはこれに似た間違い、マリアはまあそういう間違いを犯したんですね。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、いいですね。マルタ、マルタって感じですね。
マリアさっきマリアがそういう間違いを犯したじゃん。
あ、マルタだ。マルタがそれに似た間違いを犯したのね。ごめん。マルタ、マルタってここで、マルタに対する愛情がこもってます。あなたはいろいろ心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだんです。彼女からそれを取り上げてはいけません。これ、たった一つしかないって言われたんですね。それが御言葉に聞き入ることになったんです。イエスを礼拝することです。ただイエスの御言葉をスポンジのように吸収して、イエスへの愛を深め、イエスをあがめ、イエスに感謝し、イエスに恋愛していくということです。これがマリアのしていく。これがどうしても必要なことなんですね。で、皆さんはどうでしょうか。このロゴスミニシというのと、私たちは何をしなければいけないんでしょうか。結論が出ましたね。イエスの御言葉に聞き入ることです。そして幼子のようにそれを受け入れていくことです。しなければならないことは多くありません。ただ一つです。イエスが私たちに一人一人に何を語ってくださっているかを知ることです。そして自分を正しくしようとして理屈を言うんじゃなくて、ただ単純に応答してサマリア人のように良い行いをすればいいんですね。単純ですね。このようにして私たちは信仰によって歩むことができ、信仰によって歩むことによって神を喜ばせることができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして本当に私たちは単純なクリスチャン生活を歩んでいることを知っていくことができました。神様、私たちはいろいろと何をすればいいか、これをすればいいかと思い悩みます。しかし大事なのは一つだけです。神を愛し、隣人を愛す、神の国を言い広める。神様、そしてあなたの言葉を聞いていく、すごい単純なことです。神様、どうぞここから私たちが離れていくことはありません。そしてそのことのために一心にあなたを見つめていくことができますよ。助けてください。3人の弟子のようではなくて、本当にそのために自分を捧げていくことができますよ。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。